おはようございます。私は青鳥年本部講師補の源明子です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁、谷口淳子白鳩会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の絵が考えたことをテキストに、森の中の生活というテーマでお話をさせていただきます。先日久しぶりに映画を見に行きました。2006年にアメリカのアルゴア元副大統領が主演し、気候変動の問題を取り上げた不都合な真実の続編、不都合な真実に放置された地球、2017年制作という映画です。現在の世界の気候変動の状況を映像で見ることは大変生々しく、予想通り大変ショッキングなものでした。この映画では、地球温暖化の影響により、気温が上昇し、干ばつが発生して穀物が育たなくなり、山火事が発生し、海水の温度も上昇している様子が放映されていました。地球温暖化が進むにつれ、増加している異常気象、災害などによる被害をニュースなどで聞いても、実際にはあまりにもグローバルなことなので、問題が大きすぎ、自分にはどうにもできないことだと感じてしまう人の方が多いのではないでしょうか。そこでこの地球温暖化の問題に対し、青鳥の絵がどういった取り組みをしているのかを紹介しながら、私たち一人一人ができることを具体的に提示したいと思います。ここで本日のテキストの229ページに載っている、宗教法人青鳥の絵環境方針の基本認識を引用します。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。引用終わります。青鳥の絵では、唯心諸言といって、この現象世界は人間の心が作る世界であると教えています。したがって、地球温暖化をはじめとする環境問題は、実は私たち人間の心によって引き起こされ、私たち人間の思想やライフスタイルが関係しているもの、すなわち環境問題は人類の心の問題と考え、2000年に先ほどの環境方針を決め、公表いたしました。この環境方針に基づき、青鳥の絵国際本部と総本山が2001年に宗教法人としては日本で初めて、国際的な環境マネジメントシステムである ISO14001 の認証を取得したのを皮切りに、2007年には日本国内の全66事業所、続いて海外のブラジル、アメリカ、中華民国の布教拠点でも、2011年までに ISO14001 の認証を取得し、国内外の青鳥の絵の拠点で、環境負荷を低減する活動に取り組んでいます。しかし人間はどうしても物質的な豊かさを求め、経済発展が最優先と考えて、自然界から資源を奪い、地球環境を破壊し続けています。私たち人類は自然から奪うことで豊かさを実現できると考える古い文明から脱却しなければなりません。そこで青鳥の絵は、自然と共存することで人間の幸福を実現する新しい文明の構築を目指し、2013年に国際本部を東京都原宿から山梨県北杜市へ移転し、豊かな自然に恵まれた八ヶ岳南麓に森の中のオフィスを建設しました。森の中のオフィスでは自然環境に配慮し、省エネと総エネ、すなわち太陽光発電とバイオマス発電、さらに蓄エネ、すなわち蓄電池の技術を組み合わせ、ゼロエネルギービルディングの実現を行っています。ゼロエネルギービルディングとは、 建物における一次エネルギー、石炭、石油、天然ガス、水力、原子力などの使用を、省エネや再生可能エネルギーの利用などによって相殺し、一次エネルギーの年間使用を正味ゼロにする建築物のことです。また、成長の絵の布教活動に伴って、排出される二酸化炭素、CO2 の排出量を、自然エネルギーの導入や植林、排出権の購入などによって相殺して、実質的に排出量をゼロにする炭素ゼロ運動に取り組み、毎年国際本部のほか、全国の布教拠点で炭素ゼロを実現しています。また、二酸化炭素を排出しない電気自動車の導入のほか、自然エネルギー拡大運動として、メガソーラー発電所の建設などの様々な取り組みを行っています。毎年たくさんの方が森の中のオフィスの施設見学に訪れます。お昼にはお肉を使用しない、栄養バランスの取れたオフィス自慢の大変美味しい昼食も用意しております。よろしければ皆さんも一度見学にいらしてください。移転してしばらくの間はやはり大都会東京の便利な生活から離れての田舎暮らしでしたので、不便なことも多く、これまで当たり前と思っていたことに改めて感謝する機会となりましたが、田舎暮らしを通して特に感じたことは、便利な都会で生活する人々が、過去の自分自身も含めて、いかに物質に執着した生活をしているかということでした。都会暮らしの便利な生活サイクルの中では、提供されるがまま、欲しいがままの生活を追求し、その欲望をどんどん満たすことが当たり前のようになっています。自分たちの生活を今一度見直して、何でも欲望のままに欲しがるという生き方をやめるために、私たち人間の理性というものについて改めて考えてみたいと思います。ここで、その理性に関連する欲望の制御ということについて、本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の絵総裁著の教本大自然参加の44から46ページを引用いたします。欲望の正しき制御を忘るべからず、欲望を神聖表現の目的に従属させよ。欲望を自己の本心と錯覚すべからず、欲望燃え上がるは自己に足らざるものありと思い、その欠乏感を埋めんとするがゆえなり、すなわち欲望は自己の神の子なる本性を知らざる迷いより生ず。汝らは神の子なり、仏師なり、命の炎を自在に投御し、自己の内なる神の目的に活用せよ。しかして内部理想の実現に邁進せよ。引用終わります。成長の絵では、人間は皆神の子であり、すべての人間に神聖仏性が宿っていると説いています。したがって欲望のままに生きることは、人間の本性ではなく、欲望を制御し、正しく使うことこそが人間の本性であり、そのことに私たちは気づくとともに、自分の内にある神聖仏性を生活の中に表すことが大切であると考えます。それは豊かになってはいけないという意味ではなく、自然を犠牲にした上での豊かさを追い求めるのをやめ、自然と共存した上で豊かになれる選択肢があることを知り、私たちの欲望を制御して、正しい選択をすることが大切だということです。ここで本日のテキストの139ページを引用します。魂は、この世界においては、肉体を通して生活するのである。その肉体を維持するためには、衣、食、住についての具体的な選択を、私たちは毎日毎日下している。その一つ一つの場面で、私たちは他からできるだけ奪わない生き方をしたいと思う。引用終わります。私たちは日々の生活の中で、衣食住に関する様々な選択をしています。ただ、 自分の欲望のままに選ぶのではなく、その選択により誰かが傷ついたり苦しんだりしていないのか、そのような倫理観を働かせて選択することが大切です。そして倫理観を持って選択をする、倫理的な生活者が増えていくことが、地球環境を守り、世界平和の実現へとつながります。それでは、具体的にはどのような選択をするのが良いのでしょうか。そこで、現在、青鳥の絵が取り組んでいる3つのプロジェクト型組織の活動を紹介します。一つは、SNI 自転車部。SNI とは、青鳥の絵のローマ字表記の略称で、それは自転車をもっと活用して、二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化の防止に貢献し、自然環境と人間に優しい活動を行っています。二つ目は、SNI クラフトクラブ。なるべく自然素材や再利用材を使って、ものづくりをする、自然を重視した低炭素の表現活動を行っています。その中で、自然破壊、資源の浪費につながる大量生産、大量消費、大量廃棄から生まれた使い捨て文化にノーと言い、使い捨ての商品をできるだけ購入せず、環境に配慮された商品を購入し、なるべく長く大切に使うとともに、ものづくりを通して手作りの素晴らしさを伝える活動を行っています。3つ目は SNI オーガニック菜園部。この部は自宅の菜園やベランダのプランターなどで野菜などを農薬を使わず有機肥料で育てる活動です。それはノーミート、すなわち肉食を減らすことを心がけることで、肉食に伴う温室効果ガスの排出を減らすこと、また人類が肉食を減らすことで、畜産で使われていた穀物を途上国の飢餓で苦しむ人々に回すことによって、飢餓救済にも貢献することができます。また食材を購入する場合は、地産地消や旬の食べ物を選択する旬産旬消を心がけ、フードマイレージの低いものを選び、化学肥料、農薬など化石燃料由来のものをなるべく使わない選択をすること、すなわち食全般でノーミートで低炭素な食生活を実践しています。ところで、私も様々な活動に取り組み、低炭素な生活への転換を進めています。幼い頃にお米や野菜を作る両親の手伝いをする程度の経験はあったのですが、まずは休日を利用して地元の障害者を支援する NPO のイベントの田植え、稲刈りなどに参加し、野菜作りの楽しさを再確認するところから始めました。東京にいた頃は、コンビニエンスストアなどをフル活用するなど、添加物を多量に含む食品の摂取にも無関心でしたが、今は地産地消、旬産旬消、さらに可能な限り無農薬、あるいは減農薬の野菜や果物を購入したり、その他調味料などもできるだけ体に良いオーガニックな商品を選択するようになりました。とりわけ野菜そのものの美味しさに感動し、これまで全く料理しなかった私も少しずつですが料理を始め、ここ数年は自分で育てた野菜も使って料理を楽しんでいます。その他にも田植えや稲刈りなどのイベントを主催する地元の NPO で作る安心安全な無農薬野菜やその加工品をもっと多くの人に食べてもらいたいと、職場での移動販売を思いつき提案したところ、今では週に一度職場で販売されるようになりました。またその NPO 所有のカフェを会場として提供してもらい、地元の図工作家さんにクラフト教室の開催をお願いし、私はほぼ毎月参加し、ものづくりに心を癒され、楽しい時間を過ごしています。また手作りすることで、ものを大切に思う気持ちも増しました。このように地域の人々にも協力してもらいながら、
これらの活動に楽しく取り組んでいます。
そしてこの様子は、Facebook や Instagram といった、インターネット上のソーシャルネットワーキングサービス、SNS を活用し発信しています。
人でも多くの方が私たちの取り組みに関心を持って、同じように取り組んでいただける機会になればと思っています。このように以前は便利さや効率を優先していた私のライフスタイルは、どんどん変化していきました。今は人に優しく、地球に優しく、丁寧に生きることが私の目標となっています。ここで本日のテキストの5から6ページを引用します。満員電車で老人に席を譲るような正しい行いは、それ自体が偉大な力を持っている。本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がしたとき、自分の中の本心に多くの人が目覚めるに違いない。引用あります。成長の絵の環境問題への取り組みは、2000年から始まり、間もなく20年が経ちます。地球環境は悪化の一途をたどっている中、冒頭で紹介したアルゴア元副大統領が、人間の知恵と情熱により、気候変動による危険は乗り越えられると、信じ行動を続けるように、何も変わらない、だから何もしないのではなく、一人でも多くの人の本心が目覚めるよう、正しい行いを力強く推し進める必要があると思っています。成長の絵は地域や社会、そして世界中の同じ志を持った人々と力を合わせ、助け合いながら、自然と人間が調和した新しい文明の構築を目指し、この森の中のオフィスを拠点として、引き続き自然を伸ばす運動を進めていきます。ご賛同いただける皆さん、ぜひ自分にできそうなことから始めてみませんか？それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。